ただいま新約聖書の使徒言行録25章、1節から12節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。この使徒言行録は後半の、特に21章から後のところには、使徒パウロがエルサレムの神殿で逮捕されて、いわば囚われの身となりながらもなおローマでキリストの福音を明かしするという使命を神から与えられる。そしてその使命を果たすために、いろんなところを通過しながらも一歩一歩不思議な仕方でローマへと導かれていく、そのパウロの歩みが語られております。いつも申していることかもしれませんが、このところ21章からですね、このと今日のところまで、学んできたところを振り返りましても、パウロの身の上には、さまざまなことが起こりました。その中には、パウロにしてみれば、どうしてこういうことが自分の身に起こるのかと、嘆かずに折れないようなこともたくさんあったはずであります。そもそもパウロが逮捕されたこと自体、別に彼が何か悪いことをしたわけではなくて、ユダヤ人たちによる敵意と迫害と陰謀による以外のもの、何者でもありませんでした。ただ、今私たちが心に留めておきたいことは、そうした何か運命の嵐にもてあそばれているようにさえ思われる中にあっても、ただパウロはそういう自分の運命を嘆いていたわけではないこと、また目の前で起こる一つ一つの事柄にその都度振り回されてただ右往左往していただけではないということ、そういうことであります。むしろそういう混乱と混沌の嵐のただ中にあっても、パウロは神から自分に与えられた使命と目的というものにしっかりと目を向けておりました。その使命や目的というのは、初めに申しましたようにローマにおいてキリストのイエス・キリストの福音を明かしするというものでありました。ただローマで明かしすると言いましても、このように囚われの身となってしまってはローマに行くこともできない、そう言いたくなりますが、しかしそういうパウロにどんな時でも神は彼と共にいてくださる、彼を守り導いてくださる、そしてその使命を与えられた神ご自身が必ず彼をローマへと導いてくださる、そういう確信をパウロは持っておりました。神ご自身がそういう御言葉を彼に与えてくださっておりました。もちろんパウロが一直線にローマに行けたわけではありません。さまざまな紆余曲折があります。希望を失ってしまいそうな苦しい状況の中を何度も彼は通過します。パウロの心も動揺したり絶望したりする時もあったかもしれない。それでも彼はそういう周囲の状況や困難さにただ支配されて振り回されたのではなくて、その中にある神の導きの御手をしっかりと見つめておりました。でその中でいつも自分の歩むべき道、次の一歩を踏み出すべき道を見定めながら、その時々に自分のなすべき務めに心を尽くして力を尽くして取り組んでいったのであります。こういうパウロの歩みはまさに私たちのこの地上の歩みとも重なるものではないでしょうか。もちろん私たちはそのパウロほど偉大なことをしているという意味ではなくて、私たちもまだ様々な思いもよらないことが事柄、偶然のこと、運命のいたずらのようにしか思えない事柄の中で翻弄されながらも、やはり私たちに神から与えられている目的があり、 使命があり、命がある。そこに向かって私たちは、今、自分に開かれていく道を見定めていくのです。その神の御心を求めながら、私が次の一歩を踏み出すべき、その道を見出していくのです。パウロがそうしたように、私たちもまたそういう道を常に見出すことができるように、またそこに約束されている神の恵みを新たに見出していくことができるように、私たちもまた御言葉に今日改めて聞いてまいりたいと思います。まあ、そこで、今日の箇所であります、使徒言行録の25章に改めて目を向けてみたいと思いますが、パウロは、少し振り返ることになりますけれども、今までのところを振り返る形になりますが、パウロはエルサレムの神殿で、ユダヤ人たちから殺されそうになったところを、ローマの守備隊によって助け出された後、結果として、ローマによる取り調べや裁判を受けることになります。でそのために、ユダヤのこのユダヤの地方を治めていたローマの総督による、裁判を受けることになりまして、カイサリアという町に送られてまいりました。でそこで、これは24章、すぐ前の24章にあたりますが、フェリックスという名前の、ローマ総督による裁判を受けました。どういう裁判であったか、24章に先週と学んだ24章に詳しく記されております。その裁判ではユダヤ人たちも何とかパウロを有罪にしようと、あれこれ罪状を並べるんですけれども、そのようにして訴えるんですけれども、もともとパウロは犯罪にあたるようなことは何一つしておりませんから、それをきちんと証拠を挙げて立証することはできるはずもないのです。結局パウロを有罪にすることはできなかった。しかしそれならばパウロはすぐに無罪となって釈放されるかといえばそうもいかなかったんですね。で一つは、この総督フェリクスという人物の、性格にもよりますが、パウロから賄賂をもらおうという下心があったものですから、いつまでもその裁判を引き延ばして、パウロと関わりを持とうとする。またもう一つには、やはりフェリクスは、ユダヤでの統治をうまく行うために、ユダヤ人たちにも気に入られたい、そういう願い、また必要があったんですね。そういうこともあって、フェリクスは、すぐに判決を下すことなく、ずるずると、悪く言えばずるずると、裁判を引き延ばしていた。そしてこの24章の27節、今日の25章のすぐ前ですが、24章の27節にありますように、そんなことが2年にわたって続きました後に、結局フェリクスはローマへと呼び戻されまして、その新しい後任者としてポルキウス・フェストスという人が赴任することになりました。いくつかの歴史の書物によりますと、この総督の交代の背後にはどうもユダヤ人とのトラブルがあったようであります。つまりユダヤ人たちが、フェリクスのやり方に不満を抱いて、どうもローマ皇帝に上訴した、そういう背景があるようです。そういうごたごたがありましたから、フェリクスも、パウロのことは何の手立てもしないままに放置してしまった。そして総督が交代することになったようであります。前も見えたことが長くなりましたけれども、そこで、今日の25章に入るわけですが、25章の一節を見ますとこう書いてあります。フェストスは総督として着任して3日経ってからカイサリアからエルサレムへ登った。 まあ、ローマ総督がその認知に着任して、もう3日目にそのユダヤ人の指導者たちのところに訪問するということは、まあ、普通は考えられないことだったようであります。もう少し時間が経ってから、もう少し落ち着いてから、まあ、そういうふうにするのが当然でありましょうに、まあ、今申しましたように、どうもこう、総督が変わる背景にユダヤ人たちとのトラブルがあったようであります。ですから、まあ、すぐに、フェストスにしてみれば、すぐにそのユダヤの指導者たちのところを訪れて、彼らと会い、まあ、彼らとの関係を少しでも良くしようと、まあ、図ったのでありましょう。でそういう中で、まあ、2節から3節にありますようにパウロのことが話題になってまいります。まあ、祭司長たち、ユダヤ人の主だった人々はパウロを訴え出て、まあ、彼をエルサレムへ、まあ、2節から3節のところを読んでおりますが、彼をエルサレムへ送り返すよう計らっていただきたいとフェストスに頼んだ。途中で殺そうと陰謀を企んでいたのである。まあ、実はこのようにしてパウロを暗殺しようという陰謀は前にもユダヤ人たちが図ったものでありました。まあ、今そのことを詳しくは振り返りませんけれども、同じことをまたユダヤ人たちはしようとしている。まあ、まだ事情がよくわからないうちにフェストスにそういうふうにしようと、まあ、思ったんでありましょうけれども、まあ、2年経ってもユダヤ人たちの殺意は変わってないわけですね。ただこの時は、まあ、フェストスもさすがに彼らの言うことは筋が通らないということで、彼らの言うことは退けて、何か問題があれば彼ら自身がカイサリアの方に来て訴えるようにと、まあ、命じましたので、結果としてはカイサリアの地でパウロの裁判が、まあ、フェストスのもとに、まあ、再開されることになったのであります。まあ、その裁判の様子もある程度書いてありますが、まあ、2年前でもうパウロの罪状をきちんと立証できなかったんですから、今になってそんなことができるはずはない。まあ、裁判としてはどう見てもパウロの方が優勢であり、無罪の判決が下されておかしくないところです。ところがこの点では、フェストスもやはり、まあ、賢明といえば賢明なんでしょうけれども、いろいろ計算高い人物というんでしょうか。このままパウロを釈放してしまえば、ユダヤ人たちの間に一気に不満が高まる可能性がある。でそこで何らかの騒動や場合によってはローマに対する反乱が起こりかねない、まあそういうことを懸念したんですね。で場合によってはローマ総督としての自分の首が危うくなる。でそういうことを考えて、まあ、彼は9節に、25章の9節にありますが、まあ、フェストスはユダヤ人に気に入られようとしてパウロに言った。お前はエルサレムに登ってそこでこれらのことについて私の前で裁判を受けたいと思うか。まあ、はっきり言えば何やってるかわからないんですね。もうエルサレムで解決できないからカイサリアに来てローマの裁判を受けているのに、ここで判決を下そうとしないで、もう一度エルサレムに戻ってそこで裁判をしようか。まあやはりユダヤ人たちの、まあ、気持ちを少しでもなだめようとするそういう思いがあるんでしょうけれども、まあ裁判としてはまあ何と言うんでしょうか。まあ、とんでもないというか、また同じことを繰り返すような何の意味もないことをフェストスは、まあ、パウロに持ちかけたんです。でここでパウロは事態をはっきりと、まあ、フェストスの性格も含めて事態をはっきりと見抜きます。このまま 黙っていたのでは、いつになっても自分の判決が下らないどころか、いつかまた自分はユダヤ人たちの手に引き渡されてしまう可能性があると。このままフェストスに任せていては、もはや公正な裁判を期待することはできない。むしろことがうやむやにされて、すべてが崩されてしまう。そこでパウロは、ここではっきりと決断をし、10節から11節にあるように、自分の決意を語ります。少し長いですが、10節、11節を、パウロの言葉として見てみましょう。私は皇帝の法廷に出頭しているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。よくご存知の通り、私はユダヤ人に対して何も悪いことをしていません。もし悪いことをし、何か死罪に当たることをしたのであれば、決して死を免れようとは思いません。しかし、この人たちの訴えが事実無根なら、誰も私を彼らに引き渡すような取り計らいはできません。私は皇帝に上訴します。ローマ市民にはこのように、裁判に不満な場合に、直接ローマ皇帝に直訴するという権利がこうあったようであります。パウロは初めからそうするつもりはなかったんでしょうけれども、ことここに至って、その権利を用いて皇帝に上訴する、そういう意思をここで表明したことになります。以上が今日の内容でありますが、今までもそうかもしれませんけれども、今日のところも表向きを見ますと、結局何か人間が政治的な駆け引きや力関係の中で人間の思惑だけがこう蠢めいているように見える、そういう世俗的な面ばかりがここで働いているように思われるかもしれません。結局はそれぞれの者が自分の思いを通すために、また自分の立場を守るために、もう正義とか公正さということを無視して自分の身勝手さを押し付けていく、そういう醜ささえここには見られます。そしてそういう中でパウロもまた最後は、結局は信仰に訴えるのではなくて、ローマ市民としての権利を利用して、皇帝に上訴するという政治的な手段を選んだのかと私たちは思えるかもしれません。しかし改めて今日は申しますけれども、そうではないということを私たちは確認しておきたいのです。確かに手段としてはパウロは政治的な一つの手段を選んだと言うべきでありましょう。しかし信仰というのは抽象的なものじゃないんですね。やはりこの世の中で私たちは信仰の目を持って自分自身が選ぶべき道を選んでいく、そういうことがある。ユダヤ人やローマの総督などさまざまな人間の思惑が錯綜している、その混乱と罪の中にあって、パウロは神の御心と、その神の御心に従う道を求めてきた。そしてもはやフェストスにも期待できない、このままでは全てが崩されてしまう、そう思ったときに、もう一度彼は神の御心を求めたはずでありましょう。もちろんこの法廷の中ではもう時間が、ありませんから、ゆっくりと祈ったわけではないでしょうけれども、神が彼に語った言葉を既に彼は思い起こし思い巡らせていたはずであります。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを力強く証ししたように、必ずローマでも証しをすることになる。 そのように自分に語られた神の御心は果たしてどうなるのか、この場面においてその神の御心はどうなるのか、そしてそのために自分はどういう道を備えられているのか、どういう道を選ぶように求められているのか、さまざまな混乱の中で自分自身の心も動揺する中で、パウロはそのように神の御心を見つめ続けていたはずであります。そしてそこで示されたのが皇帝への上訴という道でありました。で、皇帝に上訴するということは、まあ、ただパウロがうまくいきそうだという話だけではなくて、パウロがローマに、まあ、連行されて、そのローマで裁判を受けるということを意味します。そこにおいてあなたは必ずローマでも私のことを証しすることになるという神の大きなご計画とパウロの道筋がつながってくるのです。パウロはそういうことをただ人間的な思いで計算して、そうすればうまくいくんじゃないか、そう思ったわけではないでしょう。もちろん全てのことを見通し尽くしていたわけではないでしょうけれども、まだまだ混沌としてわからない部分も多い中、手探りのようにしてローマへと向かうように、ローマにおいて証しをするように託されている自分の使命の道を、このようにパウロは見出していったのです。私たちもこうしたパウロの歩みの中に、私たちが学んでいくべき信仰の道筋を改めて、そして謙遜にこう受け止めて行きたいと思います。もちろん神の使命だからといって、何でも利用できるものは利用すればいい、何でも使えるものは使えばいい、そういうことを言いたいわけじゃないのです。しかし全てが運命によって定められているように思われる時がある。また全てが人間の力関係や政治的な力によって決まっているように、決められていくように思わざるを得ない時がある。しかしそういう中にあって、私たちはそういうもんなんだと。それで神様の御心も、それでうまくいかないならば、それが神様の御心なんだと、私たちが簡単に状況の中に流されてしまわないように、そのすべてを貫いて私たちを導いてくださる、そして人々を導いてくださる神の御心がある。それを私たちは謙遜に、しかし力強く大胆に求めていく必要があるのです。ただなんとなく身を任せていれば全てはうまくいきますよという、それが信仰だというのではないのです。私たちが神によって捉えられていくように、私たちの名を呼んで、私たちに親しく語りかけて、私たちに大切な使命と、また隣人とを託してくださっている、その神の御心を私たちは常に求めていくんです。繰り返しますけれども、神様のためだから、隣人のためだからといえば何をやったっていいんだと、そういうことを言いたいわけじゃないのです。そうではなくて、周りの状況に振り回されてしまわないように、私たちができないからといって神にもできないと決めつけてしまわないように、私たちが今置かれているところで、それは混乱の場所かもしれないし、罪があふれているところかもしれないし、とても先が見えない 闇の中としか思えないところかもしれないけれども、いや、そういう中で私たちが神の御心がなる道をどんな時にも求め続けていくことを神様は私たちに求めていらっしゃるのではないでしょうか。その神の御心を私たちもまた謙遜に、しかし大胆にこの週も求めながら歩んでいきたいと思うのです。さまざまなことがあるでしょう。さまざまな人に出会うでしょう。そうした中にあって、どのように神様は私たちがどのような道を選び取り、どのようなことに心を配り、どのようなことに力を尽くしていくのか、その時その時大切に、そして謙遜に求めながら私たちの歩むべき道を見出していきたいと思います。そしてまたそこにおいて示される神様の恵みと恵みの素晴らしさと神様の栄光等を見出し褒めたたえていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、パウロの歩みを通して私たちにも名を呼んで語りかけてくださっているあなたの苦しきご計画と使命とを改めて覚えることができ感謝をいたします。私たちが歩んでいるこの地上の生活、毎日の生活、さまざまなことがあります。人間の罪による混乱もあれば、偶然の運命のいたずらのようにしか思えないこともあります。しかしそうした中にあって私たちに語りかけてくださっているあなたのその御心を、ご計画を私たちがしっかりと見つめていくことができるように導いてください。目の前のことに、目に見えることに支配されてしまうのではなくて、あなたの御心によって確かな道を歩むことができ、あなたの恵みの豊かさ、素晴らしさを自ら体験するとともに証ししていく歩みを、この新しい週も続けることができるよう導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。